中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
放送日からすると市長選、また終わってる
そうですね、終わってますかね、
感じだと思いますが、市長選より前に撮っておりまして、はいはい、今の終わってる体なんだけど、はい、市議会で、市長選10月だからちょうど議会中に、はい、じゃあ選挙運動してる感じですよね、双方ね。双方っていうのは今回、城間さんが引退なので、それぞれ新しい人がね、出てるっていうことで、実際はまだ告示してない時に撮ってるので、あれなんですけど。
ね、なので厳密には選挙運動ではなく、
ですよね。
まあ、今、その準備と政治活動の範囲内でできる活動を双方やってるんですかね。
あえて、だから中村さんのような完全中立の人からすると、はい、この時期の議会ってどうだったのかっていうことはちょっと残しときたいなと思って、はい、
なるほど。
どんな感じなんですか、
まあ、
雰囲気は。
城間市長が、はい、まあ、勇退を宣言されて、まあ、最後の定例会っていう位置づけで、まあ、いろいろ答弁も、そのこれまでを振り返ってどうだったのかっていう話であったりとか、まあ、政治家としてこの後世に何か後輩に伝えることありますかみたいな感じの言葉もあったりとかですね、
なるほど、
割とさよなら市長みたいな、まあ
花道もあるんだね。
そうそうそう、
あ、なるほど。
質問の中でも、その代表質問って政党、会派を代表して質問する中で、市長に対しての思いを、まあ、ぶつけたりとかですね、はい、いう形で、まあ、新聞記事になったのもいくつかあったと思うんですけど、そういうなんかさよならの雰囲気っていうのはありました、し、まあ、議員それぞれやっぱり政党の方も相当忙しい時期ではあったと思うので、まあ、そのあたりは、まあ、なんですかね、こう活発な議論はしつつも、やはりその一線は越えないというか、まあ、少しその無茶はしないっていう感じがちょっとあったかなという気がしますね。
そうかそうか、とはいえ終わったら選挙運動もしないと、いわゆる選挙準備もしないといけないということで、
そうですね。
でもね、そうか、ちょっとじゃあ独特の雰囲気が選挙前の議会っていうのはあるんですね、ありがとうございます。ちょっとこれは残しておきたいなと思って
はい、
はい、さて、じゃあ新市長の下でこれからまた新しいですね、那覇市の体制になるかなとは思うんですけれども、ちょっとですね、ご報告がありまして、私も前回もね、一度授業の途中ということでお話したと思うんですが、派遣費問題ってやっていて、
部活のやつですよね。
そうそうそうそうそう、まあ、部活動あるいは、まあ、体験保障っていうところで移動が伴う子どもたちの体験活動ってたくさんありますよね、その代表がやっぱ部活動の遠征費っていうことで、まずそこにフォーカスしつつも、やっぱり子どもが何かの体験をしたいって言った時に、それが自分たちのあるいは家計の状況に関わらず、やっぱ体験したいことができるといいなっていうのがまずあって、その時にやっぱり移動ってお金かかる話なんですよね。で、沖縄の特徴としてはもう 100% 飛行機。
そうですね。
はい。っていうのは、やっぱり改めてよその人からしても、そうかってなるんですよね。ということで、まあ今2年半ぐらいかけて、アクション&リサーチって言いましょうか、まあまあそういう言い方あるんですけど、実際少し補助を出す、助成金を出す、まあ、補助って言ってもね、補助を出しながらフィードバックを受ける、補助を出した人にアンケートを取ったり、インタビューしたり、ということをしていくと、やっぱりただのアンケートなんかね、商品券ありますからちょっとアンケート答えてくださいとは、やっぱりちょっと質の違う、なんて言うんでしょう、感想あるいは意見、フィードバックがもらえるっていうことがやっぱり結構ありまして、それを 2年半かけてちょっと数千万かかってるので、うん、まあ、そこのコストは置いといてですね、まあ、だいぶ中間報告がまとまってまいりまして、うん、はい、3団体に、うん、その助成金を出す係をやってもらった、うん、1つが石垣島の、まあ、離島枠、
うん、
で1つが豊見城市の体育協会、うん、なのでこれは地域枠、はい、もう1つはサッカー協会、県サッカー協会、うん、だからサッカーっていうことを
競技枠、
競技枠、うん、ということでやった中で、トータル600人ぐらいかな、はい、あの実際あの638名か実際あの補助を出して、
うん、
まあ旅費の一部負担をするっていう感じですね、うんうん、それは本当に数千円から数万円ぐらいで、その大会の性質とかによって帰ってきたんですが、結構今中間報告の中で分かってきたことがあって、まあその中で那覇市ってこの課題に対してどうこれを受け止めればいいんだろうっていうことを、まあちょっと一緒に考えたいなと思っています。はい、まず、まあ那市とはちょっと関係ないところから先に言っておくと、離島大変っていうのがだいぶ分かってきました、うん、
はい、
なんで想像はできますよね、うん、はい、前もお話したかもしれないですけど、やっぱり孫離島って言われてるところって、うん、一部船も使ったりするんですよ ね、
そ う、
です
ね、うん、
そうすると船酔い対策とかをするとか、うん、台風対策のために2泊先に石垣に入るとか、は
い
は
い、船出ないってありますからね。
そうそうそうそう、そうすると先に石垣には着いて、そこから空港に行くっていう時に船が出ないと困るから、台風近づいてたら先に行って、2泊そうすると石垣で余分に泊まってっていうこととか、さっきも言ってたように、あの船をする子がいるから、あのそれが収まるまでってことはやっぱ前の日に入るとかっていうんで、それぞれがやっぱり非常に厳しい、あの準備がいるっていうこととかですね、うん、あと最近もよく聞いてるのが、まあ今年のチームそんなに強くないけど、うん、あの沖縄県大会の切符は手にした、
あ、
うん、だけどちょっと勝つ見込みが微妙っていうケースの時に、あの辞退するっていうケースあるんですよ。それってね、せっかく勝ち取ってるのに、まあ それで辞退するとか、うん、あとコロナがあって、コロナがあってやっぱりどうしても試合が集中開催できないから、分散的に日程を分散させるっていう時に、そうすると2回沖縄来ないといけない、
うん、勝ち残るともう来週も来なきゃいけないっていう形になるんですね。
とかあとね、それを連戦させないとかみたいなことにやっぱ実際になってたらしくて、この日程だとおっしゃると2回行かないといけないから辞退するみたいなケースってもうリアルであって、いやもうこの体験による格差は、うん、結構びっくりする話だなと。
そうです、前回の時もね、うん、7つぐらいですか項目出していただいて、うん、それぞれにやっぱりああそうだよなっていう発見ありましたよね。
そうなんですよ、パインター会議通して課題ってだいぶ分かってきて、うん、まあ、今回まあ数字でもだいぶ分かってきたので、うん、やっぱり県大会に行くだけでも、うん、やっぱり平均すると2万かそうだな3万円ぐらいかかるんですよね。これって勝ち抜いてないわけですよ。あ、まあもちろん宮古大会石垣大会を勝ち抜いてってことはあるんですけど、そうじゃなくても県大会出られるっていう時に、勝ち抜いてたらみんなでね資金造成していこうってなるんですけど、当然の権利としてって言った時にやっぱり3万円かかりますっていうのは、あのあんまり地域に協力も求められないので、まあこれ格差だなっていうのがだいぶ金額として分かってきたというところがあります。でよくまあ 2,3 万で抑えてるなとも思ったりするんですけど、まあ平均200だから、あの離島割引みたいなのあるんですよね、
はいはいはい、
飛行機のそれを使うとこの値段ぐらいで行けるんだけど、やっぱ現地滞在費とかみんなすごい工夫をして、あるタラマの方と話したら、共有会の人が無料でその期間車出してくれて送迎してくれるんだって、まあ、これはまあいい話ですよね、うん、いい話なんだけど、そこは本当は見えないコストかかってる、
うん、
というお話とかあって、やっぱり離島大変とか、本来あるべき切符をもう使わない、ね、あの辞退をするっていうケースがあって、まあ、これは本島ではない話だなというところがあって、まあ私どもとしてはこれはちょっと寄付とかそれで支えていくだけの話でもないだろうということで、これは施策がいるなっていうふうな形で、これはまあね、沖縄県とちゃんと対応していこうってことになりました。
はい、
はい、ここから話していこうっていう話で、だから離島大変っていうのはない人はちょっと違うけど、まずあったっていうことと、やっぱりですね、6万今度は本島の人ね、那覇の子も含めての話だけど、平均するとやっぱ6万円台なんですよね。 3泊4日6万5千円とか、まあ、東京だったら7万円とかみたいなところがなんとなくの出費が、それで行政負担って本当に自治体によって違うっていうのも分かってきて、一応ではないんですよね。
そうでしょうね、
それでですね、一応私どもの数字だとすごい平均するとやっぱ7000円ぐらい、まあ、行政が負担してくれる、いろんな大会でね、本当にバラバラなんですけど、それと勝ち抜いた場合地域負担というか、地域で寄付したりよくタオル売ったりとかあるじゃないですか、そういうものも平均するとやっぱり6000円ぐらいあるということなんですよね。そうなってくるとそれでもやっぱり自己負担率って7割ぐらいかなと、はい、7割から8割っていうのが大体見えてきているわけですよ。そうするとまあ6万円 の7割ってなるとやっぱり4万円とかそれぐらいの家計負担があって、やっぱりそれが出せない子とか出せないうちはやっぱり断ったりしているっていうことがだいぶ数字として出てきておりまして、これをまあどう考えるかっていう話が課題としてあったなというのは、出てきました。でさらに沖縄特有の課題として、飛行機での移動っていうのがあるんですけど、飛行機での移動の時のやっぱり派遣のピークって8月なんですよ。8月、なので、で実際数字としてもですね、夏休みとそうでないものをちょっと統計比べたら、夏休み以外が5万2000円あ、なるほど、まあ、コロナ禍もあるので泊数が短いってのあるんですけど、まあ5万2000円ぐらいだけど、夏休みは10万8000円なんですよね。
倍ですね。
そうなんですよ、それは別に我々の問題というよりも、沖縄が大観光地であり、トップシーズンに派遣が集中するので、それに引きずられている日が高くなってるっていうことが結構数字として出てきていて、まあ、これは多分離島だけの問題ではなくて、那覇も含めた全体の課題だなっていうのが、なんか見えてきてるっていう感じなんですよね。なので、まあ、ここをどうやったら、みんなで支えられるのかっていうことを今考えていて、沖縄県とはふるさと納税ってあるじゃないですか、あれもうちょっとちゃんと特定財源化して、の PR していこうっていう話は今回提言の中に入れていこうかなと思ってると、共感を得やすいテーマとしては、っていうところもある中で、こういう大都市であるこの那覇ってやっぱ子供の数も多いので、やっぱ派遣の人数も当然多いわけですよね。ただそれの予算ってやっぱ一人当たりの予算ってやっぱり他に比べても決して多くない、まあむしろ少ないぐらい一人当たりだとっていうのを分かってるんですけど、これってどうやって取り扱ったらいいのかなって僕らも悩んでるんですよ。離島の問題は割とも明確なので、明らかに格差もあるので、これは施策とか、新しいふるさと納税のような財源も提案していくっていうこととか、あと8月の問題っていうのも、これは前も話したけど、どの中学どの高校生が行くかっていうのが決まってないだけなので、やっぱ沖縄全体でちゃんと旅行のプログラムを立てて、あらかじめ
大会の日程として、
そうそう、大会日程って2年ぐらい前から決まってるので、うん、まあ、この辺提案できるかなっていった中で、うん、子供の多い那覇市は、うん、いやどうこれどうやってケアしたらいいのかなっていうところで、僕は今一つ提言が那覇市みたいなところに関しては難しいなと、逆に数万人の町とかだとやっぱオラが町のある種代表っていうことで、そのファンドレーズといいますか資金造成って、あの割と地場の力働きやすいっていうのはあるんですけど、那覇市ってねそこが
ちょっと顔が見えにくいところ
もありますからね、だからどういう方向を振ればいいんだろうっていうところは今考え中なんですよね。ちょっと中村さんとこの話したいなと思ってて、
そうですね、まあ、やっぱり県で大きく網をかけていただいて、足りない部分を各市町村がっていうのがまあ役割分担としてはいいのかなと思うのと、まあ、おっしゃるようにそのもう少し人数の少ない人口少ない市町村に比べると那覇市の場合ちょっと顔が見えにくい関係っていうのはあるのかなと思うので、そこがもう少しこの例えば校区別とか、はい、なんかそういうところに対して行政も一緒になってなんか声かけできるっていうんですかね、今は当事者が部活動とか派遣される人たちが頑張ってきますんで協力お願いしますっていうような形になってますけど、まあ、これをなんか市としてこう応援していきますよみたいな取り組みとかっていうのはなんかできるのかなとは思いますけどね、
なるほどね。例えば最近のトピックとして、我々の高校首里高校ってとこだけど、なんか高校の今の子たちが頑張って派遣されるって言った時に、この前ね薙刀でのね、あのなんていうのかな活躍とか、あとなんか坂東くんもいましたよね、
軽音部
が、そうそうそうそうそう、そういう時ってやっぱ地域にいらっしゃる OB の方とかって結構頑張るじゃないですか、あの辺になると顔は見えるんですよね。
そうですね、はい、だからその彼らの背景であったりとかをちゃんと分かる人たちが声かけをしてつないでいくっていうところで、まあ、なんとなく過ぎていかない、あ今回は助けなきゃっていう感じにはなっていくのかなと思いますけどね。
そうで前回も話しましたけど、個人競技ってすごい団体に比べると資金造成難しいんですよ、やっぱり父兄さんが多いところって集団で一緒に仕事作ったり募金箱を並べさせるようなあの運動とか、やっぱりみんな人づてもあるから様々な方法でやっぱ資金造成力あるんですけど、テニスとかボクシングとか個人競技って本当難しいっていうのがあって、あのそこの課題も考えるとなんか顔が見える、それこそ高校町協みたいなところで、あの ここはねこの地域からこういう子たちが出ました、みたいな情報共有とかって聞くのかなと思ったりするんですけど、
そうですね、だから通常なんかその常日頃からプールしておくみたいな感じになっちゃうと、ちょっとあの出す意義が分かりにくくなっちゃったりするかなと思うんですけど、都度なんかあこの子が今回頑張って全国まで行きますみたいな話になると、よしじゃあちょっと応援しようみたいな空気はなんか醸成できるのかなっていう気がしますけどね。
そうですね、そこでね、あの、まあ、未来ハンドでやってる事業の場合は、あの全体に対しては公益税制これは大切だから使えるようにっていう今制度設計をしているところなんですけどね、それも使ってもらいながらだと寄付した人もねちゃんとお金も戻ってきたりするので、
なんか行政が直接お金を出すってやっぱりかなり限界もあると思うので、そこら辺その企業版ふるさと納税の話もありましたけど、まあ、それも含めて、それはそれとして、あの広報とか告知の部分、常にそのネットワーク自体はあるので、まあ、そこにどういう情報を載せるのかっていうところで、まあ、学校と連携しながら、まあ、小中、まあ高校もかあのそういった子どもたちが頑張ってますよっていう情報を、ちゃんと地域で共有できるような仕組みっていうのを作るっていうのは、まあ、行政ができることかな。
そうか、それは国町教だと顔見えるから、だって自分の小学校、
そうですね、
あるいは中学校だと複数かな、複数 の、の国町教で、例えば首里中学とかだと城西省城南かな、
そうですね、
まあ、あと城北と城東の一部か、その人たちで共有できるとやっぱくっきりはしてきますね。
そうですね、
意外とありかもしれない、そこでなんていうのかな、税制優遇とかも含めて、 あるちゃんと制度設計してあげてやっていくと、ねうん、なんか自分の地域の代表って感じにはなるかもしれないですね、うん、これやってみようかな。うん、そうか、顔が見えるようにするっていうアプローチね。だとするとやっぱ企業も多いし、うんうん、那覇の場合有利な点も逆にありますね。
そうですね、
うん、そうか、なるほどね。そういう形でのファンドレイズっていうのは全然ありかもしれないですね。やっぱり背景にどうしてもここで諦めてしまうものって、うん、定量的なデータって全然取れないんですよ。やってみて分かったんですけど、私部活諦めましたっていうアンケートって、派遣を今補助してる人たちっていうのは諦めてない子だから、非常に有益な情報取れるんだけど、すでに諦めてる子っていうのは僕らは補助金出せてないわけですよね。だからそのデータって全然取れなくて、取れなそうだなと思ったけどやっぱり取れなくて、非常に困って、だけどエピソードはすごいたくさんあって、もういろんなところからある種のちくりの、メールとかお電話とかをいただいていく中で、そうか、やっぱ都市なりのメリットっていうのはやっぱあるかもしれないですね。高校町家をちょっとうまく使ってみよう、他になんか市としてできることっていうのはあるんですかね。
どうですかね。
うん、
まあ、団体競技とかの本部とかは割と那覇市とかは、
那覇市ありますよ。何せ県スポーツ協会大野山ありますから、
なのでそういうところのその縦のつながりっていうんですかね、競技会自体で盛り上げていって、まあ、県代表に対しての補助をしようみたいなところに那覇市がちょっと上乗せするとか、まあ、なんですかね、これまでなかった枠組みに声かけをして新しいものを作っていくみたいなところは、まあ、行政ができるやりやすいところかなと思うんですよね。
そうかそうか、まあ、まあそこはネットワークっていう話なのかな。まずこのやっぱり財源ってなかなかここって捻出できない部分じゃないですか。なぜかというとあんまり根拠がない財源なんですよね、これって。だからやっぱりこうこうこういう子が高校町教の話でもいいんですけど、こうこうこういう子がいて、実際こういういくらかかったと、ね、それでここでこういう資金造成ができてっていうことをやっぱりちゃんと積み上げて、まず論拠というか、ね、那覇市全体の政策を立てる上での、ちゃんと根拠を作っていくっていう活動もやっぱり市町村別にした方がいいなと思っていて、その上でやっぱ那覇市すごい資源が多いから、そこでちゃんと PR をしていくっていうところをできるとまず安心するし、まあ、そこでじゃあ財源足りないからふるさと納税使いましょうかとか、企業寄付を例えば、やっぱりどうしても個人と団体では非常に資金造成に差が出るから、ここで那覇市も一緒に声かけをして、こういう一緒に基金を作っていって、平等性をとか公平を保ちましょうとかっていう、コーディネートですね。だから財源が足りないことをちゃんとみんなで認知して、でそのコーディネートに、力を割くってことはできるかもしれないですね。そうするとそのアンテナとして個別の国町協って多分個人協議もちゃんと浮き彫りにできるからありかなという気はしますね。
そうですね、ホームページとかだと、まあ、ページ数の制限もないので、そういったところもうまく使いながら情報発信できるといいなと思いますけどね。
そうですね、いやこれはちょっとヒントになりました。これは今年これから白書っていうのを作っていこうと思ってるので、那覇市側とも対話の材料にはしていこうと思います。あと最後に、ここで議会がどう関与できるかっていうところですね。実は他の市町村見ても意外と派遣費の質問って多いんですよ。そこそこあって。はい、
那覇でも結構されてますからね。
ただどうしても根拠がちょっと薄かったり、なんていうのかな、ちょっと情緒的なものになりやすいので、 一個一個ちょっとね、あのそれぞれのケースで、うん、を積み上げていくっていう活動をして、ねうん、やっぱ大都市那覇に合ったなんか資金造成の仕方っていうのを考えたいなと、うん、今回特に思った次第であります、うんはい、あらお時間でございます、はいはい、じゃあ新しいね市長まだ顔見えませんけど、ねはい、楽しみにしております、はい、じゃあ中村さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、